自分の十字架を背負って私に従いなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちの主は今日私たち一人一人にこの非常に重くそして厳粛な招きの御言葉を語っておられます。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。キリストはご自身に従おうとする私たち一人一人に自分を捨ててそして自分の十字架を背負って従うようにと招いておられるのです。皆さん今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。今日は受難節の第二聖日となります。主イエスキリストの十字架の歩みをご一緒に深くたどっていきたいと思います。さて私たちは皆それぞれの人生において重荷を抱えているのではないでしょうか。仕事の責任、子育てから介護までさまざまな家庭の悩み、時には人間関係のトラブルがあり、また自分自身や家族が怪我や病気をすることがあります。私たちはそんな中でどうして自分だけがこんな目に遭うんだろうか、早くこの重荷を下ろして楽になりたい、そう思うのではないでしょうか。そして私たちは自分の人生を自分の力でコントロールをして苦労のない栄光だけを手に入れようと願うのではないでしょうか。でも今日キリストはそんな私たち一人一人に重荷を下ろせとは言わないのです。むしろ自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われるのです。逃げるのではなくて背負えというのです。そして自分の命を守ろうとするのではなくイエス様に自分の人生の主導権を明け渡していく、そこにこそ私たちの魂が本当に生かされていく道があるからです。先ほどお読みしました聖書の直前のところですけども、イエス様の一番弟子のペトロがイエス様に対してとても素晴らしい答えをします。人々は私を誰と言っているかというイエス様の問いに対してペトロはこう答えたのです。あなたはメシア、生ける神の子です。あなたこそ生ける神の子キリストです。そんな告白に対してイエス様はあなたはペトロだ、あなたは岩だ、そう言って大絶賛をしてくださいました。きっとペトロは先生であるイエス様に褒められて天にも昇るような嬉しい気持ちだったと思うのです。でもその直後状況が急に厳しくなっていきます。21節をご覧ください。この時からイエスは ご自分が必ずエルサレムに行って多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたと記されています。きっとこの時ペトロの心の中にサタンのささやきが響いたのだと思います。ペトロ、止めるんだ。お前の信じた栄光の王があんな惨めな十字架にかかるなんて絶対にあってはならない。十字架なんか通らなくても栄光を手に入れる道があるはずだ。だからペトロ、イエスを止めるんだ。きっとそんなサタンのささやきがペトロの心の中に響いたのだと思うんです。そしてペトロはその後なんとイエス様を脇へ引っ張っていっていさめ始めたというのです。このいさめるという言葉は聖書のもともとのギリシャ語のニュアンスだと相手の上に価値や評価をドスンと置く、そんなニュアンスがある言葉です。それだけではありません。またこのいさめるという言葉、これはイエス様が悪霊を追い出すときに使う黙れ出て行けというものすごい強い叱責の言葉でもあるのです。要するに一番弟子であるペトロが自分の師匠であるイエス様に向かって絶対にダメです、そんなこと許しませんと説教を始めたというのです。一体どうしてペトロはそこまで激しく抵抗したのでしょうか。それはペトロが十字架の現実をよく知っていたからです。現代の私たちは十字架と聞くときっと教会の屋根に据えられている綺麗なシンボルとか金や銀の美しいアクセサリーを想像すると思うんです。でも2000年昔の聖書の時代に生きた人たちにとってみれば十字架というのは美しいシンボルやアクセサリーではありません。十字架というのはローマ帝国が考え出した一番残酷で一番屈辱に満ちた処刑のやり方だったのです。ローマの歴史の中でかつてスパルタカスの反乱というものが起こりました。ローマ帝国に反逆を起こし、テロを起こし、帝国を転覆させようとした、そんな人たちに対する見せしめ、それが十字架刑です。街道沿いに渡って何百キロにも渡って見せしめの十字架が延々と並べられていったのです。十字架というのはただ手足を釘で打つということではありません。十字架刑に処せられた人は自分の背中に30キロから40キロほどもあるささくれだった荒削りの重い横木を担がされて歩かされます。そして見物人たちの罵声を浴びせられながら、唾を吐きかけられながら形状まで血まみれになって歩かされていくのです。それが聖書の時代の人たちが知っていた十字架の悲惨な現実でした。だからペトロは思ったんです。私が信じたあの栄光のメシアがあんな荒削りの横木を担いで偽物にされて殺される、そんな惨めなことを絶対にあってはならない、そう 思ったのです。もしかしたらペトロは自分の先生に対して思いやりを持ってそう言ったのかもしれません。でもそれは自分が考える理想の計画に神様を無理やり当てはめようとすることです。神様のご計画を受け取って神様のご計画に自分を従わせようとするのではなくて、神様のご計画を分け追いやって自分の計画を神様に実現させようとする、そんな人間の傲慢なコントロールでした。神様、神様、それは違います、私の計画通りに行ってください。ペトロはイエス様の前に立ちはだかって神様の御心を、神様のご計画をねじ曲げようとしたのです。そんなペトロに向かってイエス様は厳しい言葉を放ちます。サタン、引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの。非常に厳しい御言葉です。イエス様はペトロに向かってサタン、引き下がれと言われたのです。この言葉、イエス様がペトロをサタン呼ばわりしてサタンどこかへ消え失せろと言っているようにも聞こえます。でもこの言葉、引き下がれという言葉はギリシャ語の直訳で言うと私の後ろに下がれという意味なんです。だからイエス様はペトロに対してお前なんてもう弟子じゃない、破門だと言ったのではないんですね。そうではなくてイエス様はこう言われたのです。ペトロよ、あなたは今私の前に立ちはだかって私が十字架へ向かおうとするその道を塞ぐ障害物になってしまっている。私の前に立ちはだかるのではなくてもう一度私の後ろを歩きなさい。弟子のいるべき位置である私の背中を見つめて歩く、その場所へと戻りなさい。イエス様はそう言われたのです。これはペトロに対する厳しいけれども愛の言葉であって、またサタンの誘惑に引き込まれそうになるペトロに対する回復の御言葉だったのです。実はですね、僕の趣味でですね、最近ちょっと全然できてないんですけど、自転車っていうのがあります。皆さんはツール・ド・フランスとかジロ・デ・イタリアといった自転車レースをご覧になったことはあるでしょうか。そんな自転車のロードレースを見ていると、選手たちは空を飛ぶ鳥の群れのように一列に隊列を組んで走っていくんですね。それはどうしてかというと空気抵抗が凄まじいからなんですね。一番前を走る選手がものすごい空気抵抗、向かい風の壁を全部引き受けて走っていくんです。皆さん車に乗った時に窓を開けて手を出したことってあります？きっとありますよね。走っている車から手をちょっと出してみる。そうするとものすごい空気抵抗が、空気がですね、手をこうバーって後ろにこう押し戻すと思うんですね。で、自転車レースは実は車と同じくらいのスピードが出ていますので、ですね、一番前を走っている選手というのは この窓から手を出したあの凄まじい風圧を体全体で受け止めて走っているということになります。レースに出ているみんながみんなあの風をもろに受けて走っているとみんなで体力がなくなってしまいます。なのでみんなの体力を貯めておくために一列に並んで一番前の選手が風よけになるんですね。すると一番前から後ろの選手はですね、みんな前の選手が風よけになってくれてるので空気抵抗と戦わないで走ることができます。そして前の選手は足が疲れたら今度は後ろに回って次に前になった人が今度は風よけになっていくというふうにレースが展開されていきます。空の鳥を見ててもそうなんですね。鳥がこう隊列を組んで飛んでいるのを見ると一番前の鳥がですね、疲れたら後ろに回っていってローテーションをしています。ツールドフランスとかジロデイタリアなどの自転車ロードレースではそうやってローテーションを組んで走っていって最後ゴール前になるとスプリンターと呼ばれるゴール前に強い選手の体力をギリギリまで温存させておいて最後その選手を前に出してゴールに放り込む、それがですね、自転車ロードレースの醍醐味ということになります。ペトロが主よとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言ったのは自転車ロードレースで例えるならばイエス様にそんな風は受けさせませんと言ってイエス様の前に飛び出して風よけにやろうとした、それがペトロのセリフなんですね。イエス様は栄光の王でなければならない、栄光の王として自分の理想のゴールに飛び込んでもらわないといけない、だからイエス様は十字架のことを語った時に死をとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと諌めるのです。でもペトロの力では人間の罪と滅び、その凄まじい向かい風を受け切ることはできません。サタンの誘惑、そしてそこにはまっていく人間の罪、そこから生じる死と滅び、そのようなものすごい風に吹き飛ばされて全滅してしまうのです。だからこそイエス様は言われたのです、私の後ろに下がれと、お前がその風を受けたならば死んでしまう、私が一番前で十字架という最大の向かい風を全部引き受ける、だからお前は私の後ろにぴったりとくっついてきなさい、そうすれば神の国における永遠の命というゴールに必ずお前と、そして続くみんなを必ず送り込むから、イエス様はそんな思いを持ってペトロを諌めてくださったのです。振り返ってみると私たちも同じような間違いを犯してしまうのではないでしょうか。まるで十字架と言いたくなるようなさまざまな試練や困難、そして重荷を背負わないといけない、そんなことがやってきます。そんな時にペトロの心に囁いたサタンのつぶやきが聞こえてくることがあるのではないでしょうか。もうやめたらどうだ、そんな苦難や試練、重荷を背負わなくたっていいじゃないか、そんな十字架なんか通らなくてももっと楽に生きることができる道があるはずだ。サタンは私たちの心に ささやきかけて、神様のご計画から私たちをそれさせようと誘惑してきます。そして時には私たちはイエス様の前にしゃしゃり出て、主よ、こっちの方、道の方が安全です、私の思い通りにしてください、自分の人生の計画を自分の思い通りに進ませてください、そんな風に自分の人生のハンドルを握ろうとすることがあるのではないでしょうか。でもその道のりは神様のご計画ではないのです。神様から離れていって自分で自分の人生をコントロールしようとするときに、私たちは罪の風圧に負けてしまうのだと思います。そんな私たちが神様から与えられた人生を走り抜くための唯一の方法、それは与えられた人生の主導権を自分ではなく神様に、主にお戻しして、イエス様の後ろに下がるということです。イエス様は私たちの前に先立って走ってくださり、罪と死と滅びの風を十字架によって引き受けてくださって、その風受けとなって私たちを導いてくださいます。そしてイエス様は決定的な御言葉をお語りになられます。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、という御言葉です。この自分を捨てるという言葉、これは聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、私はお前なんか知らないと完全に関係を断ち切るというニュアンスがあります。自分を捨てるというこの言葉、実はこれは後にペトロがですね、あんな男私は知らないとイエス様を裏切った時と同じ言葉になります。要するに自分の欲望、自分の思い、あるいは自分が神になりたいというですね、そんな思いに対して、私はそんな思いとは全く無関係だ、自分はそんな思いとは関係ない、お前なんか知らないと決別を宣言するということです。それが自分を捨てるということです。そして自分の十字架を背負うのです。自分の十字架というのは、ただ単に自分の人生の中に与えられている避けることができない苦労のことだけではありません。十字架、それはあの30キロ40キロもあるささくれだった荒削りの横木です。それを自分の肩に食い込ませて血を流しながら、イエス様の足跡をなぞって歩いていく、そんな命がけの決断のこと、それが自分の十字架を背負うということなんです。25節、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得ると言われています。自分のことだけを考えて必死になればなるほど、かえって私たちが不安になって、神様との生きた命を失っていきますけれども、自分の人生をすっかり神様、イエス様に明け渡していったとき、 神様御心ならば、この重い横木を背負ってあなたに従いますと覚悟を決めていったとき、その時にこそ私たちは誰にも奪うことができない永遠の命、本当の自由と豊かさとを得ていくことができるのです。愛する教会の皆さん、キリストはただ高いところからお前ら十字架を背負えと命令しているのではありません。そうではなくて、イエス様ご自身が先立っていかれ、最も重い私たちすべての罪という十字架を背負って、その罪のゆえの滅びという重い十字架を背負って、私たちを救うためにゴルゴタの丘へと歩んでくださったのです。私たちはただそのキリストの背中についていくだけで良いのです。キリストを信頼してキリストの背中についていくと、キリストは私たちを神の国の、神の国における永遠の国、永遠の命のゴールへと私たちを投げ出してくださるのです。今日から新しい週間が始まります。その歩みの中で、もしかしたら自分の思い通りにならないような現実、また重い責任や課題があるかもしれません。その時にサタンのつぶやきにそそのかされて、神様は一体どうしてですか、どうして私の計画通りにしてくれないのですか、何とかして私の思い通りにしてくださいと言って主の前に立ちはだかることをやめていきましょう。そしてキリストが私のために命を捨ててくださったのだから、私も自分の十字架を背負って従っていきます、あなたの後ろに従っていきます、そう祈って与えられた使命と役割に踏み出していきたいと思うのです。今日このあと私たちは聖餐の恵みに預かります。あの重く荒削りな十字架の上で私たちのために裂かれた主の御体と流された血潮をいただくのです。その命の糧をいただいて、主の背中を見つめて一歩踏み出していきたいと思います。最後に主の招きの御言葉を心に刻みましょう。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが今日私たちに御言葉を語ってくださいますことをありがとうございます。私たちは時にペトロのように十字架の試練、苦難を避け、自分の思い描いた人生を歩もうとしてしまう弱い存在です。どうかそのような時に、私の後ろに下がれという主の御言葉に従って、私たちを本来歩むべき道のりへと立ち返らせてください。主が私たちのために、あの悲惨な十字架を受け、命を捨ててくださったことを覚えます。どうか今それぞれに自分の十字架の重さに押しつぶされそうになっている一人一人の上に、あなたにある豊かな慰めと、そしてそれを背負い抜くための力とをお与えください。 私たちが自分を捨て、喜びを持ってあなたの背中についていくことができますように力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。